江口真さんのキョンキョン京都。はい、皆さんこんばんは。ノクターンセカンド江口真さんです。江口真さんのキョンキョン京都、2020年11月の放送になります。毎月1回でございますが、京都三条ラジオカフェ FM 舞鶴をお聞きの皆様ね、江口真さんのキョンキョン京都お送りさせていただいております。今日も名古屋の方からリモート放送でお送りさせていただいておりますが、はい、11月に入りましてですね、こうね、紅葉の季節といいますか、まあ京都はですね、この時期になりますと観光の方が一段と増えるというような感じでございますよね。僕もね、こう京都の街、名古屋から行かせていただきますが、この11月が一番楽しみですね。はい。京都に関してはですね、この秋、ね、もちろんもう春の桜の時期、夏の大文字、ね、それから秋。で、冬の京都もね、雪景色が非常に綺麗だったりしますんでね、こう、去年なかったんですよ。雪降らなかったんだね、京都って。ね、雪景色見ることできなかったんですが、まああんまり寒いのもどうかと思いますけど、そんな楽しみが少しだけあったりしましてですね、こうね、雪景色があるようなお寺神社を見るのもね、非常にいいのかなと思ったりするんですが、この冬ね、前のこの秋深まるこの季節、紅葉の季節でございますがね、本当にね、こう今日は何の話をしようかなと思ってたりするんですが、この京都11月に行ってみたい、ね、行ってみたいとおかしいな、もう行ってきたんですよ先日から。はい、いや、僕もこの三条ラジオカフェさん、京都三条ラジオカフェさん3年目かな、で FM 舞鶴さんで2年目になるのかな、こう放送させていただいてね、京都に限らず京都周辺の場所ですとかね、もちろんこう京都ゆかりのある方がこう他のとこ行ったという話とか、少し脱線しながらお話しさせていただくことも非常に多かったりするんですが、まあ、今回は滋賀県お隣ですね。はい、ね、だから少し京都とはちょっと感じが違うのかな。いや、僕の中ではなんかこう、ね、関西の一つの、ね、歴史がつながるところではあったらいいのかな、ね、いいのかなっていうふうに思ったりするんですけど、京都坂本、ね、京都は滋賀坂本、はい、大津市になるのかな、坂本っていう場所、麒麟が来る大河ドラマやっておりますが、はい、もうね、今年ね1年で終わるのかなと思ったら、来年までこれ放送が延長であるのかな、なんかそんな話で、いや、ちょっと放送休止があったので、ちょっとね、話としては完結できないので、多分年越しになってしまうという、これ異例なことだったかとしますが、まあ、そんな中で明智光秀さんがねゆかりのある場所でございますが、京都じゃなくて滋賀県の坂本、はい、行ってきまして、西勝寺というお寺に初めて行ってきました。多分京都にお住まいの方は、ね、ご存知の方も多いと思いますが、西勝寺ってね、どちらにあるんだっていう坂本、これまあ京都に限らずですけど、京都以外の方にもちょっとお話をしたいなと思いますので、これご説明させていただきますが、はい、滋賀県の JR 坂本駅かな、ね、あれからちょっと上がると延暦寺、ね、比叡山延暦寺っていうね場所がございますが、まあ、その麓っていうのが、ね、あるんですけど、西勝寺、ね、ここ実は明智光秀さんのね奥様ね、照子さんね、ひろこさんかね、がお住まいのお墓があるんですよね。ねえ、で僕知らなかったんですよ先日まで。でやっぱり麒麟が来るの大河ドラマ館とかそういったものをこうあちらこちらで見させていただきまして、その中でこうなんていうのかな、ね、そういったゆかりのある場所があるってことをねご紹介いただいたので、まあ、ぜひとも行ってみたいということで、行かせていただいたんですが、非常にね、ガイドの方もちょっとね、いろいろとご説明していただきました。僕はね、ほんと思うんですけど、観光地といいますか、そういうところに行くとですね、見学してると必ずと言っていいほど声かけられるんですよ。これ、本当にね、僕、声かけられやすいのかなと思ったりするんですが、それでね、そのボランティアの方々っていうのは、ね、また丁寧に説明していただくんで、非常にこう勉強になりますね。僕は知らないことまで随分教えていただいて、あ、こうなんだっていうことをね改めて本当にね、まあ助かりますよ。で、まあ 僕も一言二言じゃないですけど、もっと多いですね。参加していただいてですね、あの歴史の話をするとですね、他の方そっちのけでお話をしてくれいただけるので、しばらくお二人っていうかね、自分とそのガイドの方でお話ししてることが非常に多かったりがするんですけどね。だけど今回もあのやっぱり声かけられましてですね、お話ししていただいたんですが、ね、西勝寺、お隣の日吉大社ね、こちらあたりの非常に有名な場所でございまして、日吉大社なんかは本当に阪神甲子園球場が10個ぐらい入るんだっけ、なんかそんな敷地らしいですね。そんなことも教えていただいて、いやそんな大きな土地なんだと思ったんですけど、まあ日吉大社さんにはちょっと僕も行かなかったんです。この回は西勝寺さんだったんですけど、非常にちょっと高台でありましてね、こう高台からこう琵琶湖のね景色を見ると綺麗な景色でね、明智光秀公とね、ひろこさんがねこうこちらの方で景色を見ていたんだなと思ったかするわけなんですが、まあ、お墓があります。明智光秀一族の、ね、お墓がございますし、もちろん、ね、奥さんのお墓もあるわけなんですが、もちろん参拝させていただいて、だけどね、もっとすごかったないいなと思ったのは、この西勝寺というお寺の中をずっと見学させていただきました。はい、もちろん入場料払ってですよそれは当たり前じゃないですか、お金払っていないで払わなきゃいけないと思うんですけど、はい、お支払いしてですね、あの見学させていただいたんですが、いやこの、ね、お寺が立派でね、非常に綺麗で、この中ね、いろいろとねお寺を回ってたりがするんですが、いやこれ指折り数えたら上位の方に入ってくるぐらいいいお寺だなって思いましたね。非常にこうね、あの庭園を含めて整備されてまして、でもね庭園がこう整備されているお寺っていうのをね、京都で何軒も見てるので、はい、もうでも。どちらもお寺も本当にね、甲乙つけがたいような順位でございましてですね。だけど本当にね、こう、いいお寺だなってね、本当思って見させていただきましたですね。こうぐるぐるっと回っていくと、明智光秀公の資料館っていうのは中にあるんですよ。はい。で、そちらもちょっと見学させていただいて、ね、なんかこう、見てるものすべてがね、こう、新鮮に感じましたですね。なんかこうね、一時この秋に行くのは特に良かったかなって思いますね。もう少しこの今月11月の下旬から12月の上旬になってくると、この京都の街っていうのはね、周辺もそうなんですけど、非常に紅葉が綺麗になりますね。その中でね、そういった景色を見ながら、ね、いろんな方とこうお話を聞かせて、まあ、いろんな話を聞かせていただくと、これはもう本当勉強になりますね。本当にそんなことをね、改めて思いましたですけどね。もしよろしければ、ね、改めて、こう、地元のお寺、神社に足を運んでいただくのもいいのかな、なんてことを思ったりしますよね。今日ご紹介は、滋賀県坂本、ね、大津市坂本にございます、西勝寺っていうね、場所をご紹介させていただきましたですけど、もう一つ今日はね、お話させていただこうかなと思ったりするんですが、京都でも今宮神社っていう神社がございます。前もご紹介させていただきましたですけど、そちらの炙り餅というね、食べ物があります。これ知ってますよね、京都の方は。ね。僕も好きな、食べ物でございまして、急に食べたくなるときが、食べたくなるって変な話なんですけど、僕はね、名古屋から京都行くとですね、まあ、あちらこちらとこう行かせていただくんですが、やっぱりこう行く場所って限られてるんでね、今日はこっち行こう、あっち行こうなんていう思ったりするんですが、久しぶりに今宮神社行ってみたいななんてことで足を運ばせていただいてですね、で、もちろんこうパワースポットでございます。参拝させていただいて、まあ帰りにこうね、炙り餅のお店にこう入らせていただいたんですが、2軒あるんですね。2軒がございますが、1は3っていうのかな、どちらがいいのかっていう話になるんですけど、これね、難しいんですよ。何が難しいかというとですね、これ好み絶対あると思うんですよ。好き嫌いって言いますか。まあでもね、何が違うかって言ったら、実はね、今回僕2つともお店に入って2軒でも食べてきたんですよ。これ、ね、実は好きだから食べれるのかな。だけどね、朝から何も食べずに、ね、朝昼食べずに2軒も食べらせて、寄らせていただいて食べさせていただいたんですけど、いやね、どっちが美味しいか、これ難しいですね。言いませんね。これ言えないな。だってさ、だってね、ここで言っちゃったらどっちかってなっちゃうじゃんね。だからやっぱ言えないよなと思うんですけど、個人的には僕は飾り屋さんの方が好きかな。一文字屋さん の店構えもいいなと思うしね、思うんですけど、まあこれだけはね、 どちらをおすすめするかっていうのは難しいですけどね。ただ本当に2軒食べさせていただいてもう非常に満足で、はい、お腹いっぱいでございます。あれ5本だっけな、この竹串に刺してるんだよね。でお店の歴史としては創業平安時代の中期、これはびっくりしましたね。こんな古くからスタートしてるんだとね。本当に西暦でいうと1000年要するに1000年の歴史があるんですよ。お店としてはこれ飲食業としては日本最古の老舗って、それぐらい古いぐらいのお店じゃないかという説があるぐらいの、この飾り屋さんね、一文字屋さんね、千葉さんっていうのかな、ね、炙り餅でございますけどね、鬼の乱の時にね、非常に京都の方がこうね食事するのが困った時にこの餅をね振る舞ったっていう話があったりする場所でございまして、これね本当に当時の建物の場所とかね、建物の街並み、京都の街並みなんて今とはもう見比べもつかない、もう想像もつかない状態ですからね。今こうビルがあってね、住宅もすごく綺麗になってますから、まあそんな時代とは違いますからね。だけどその時代にこう振る舞われた由緒ある炙り餅を、ね、食べさせていただきまして、非常にこれね、やっぱり元気出ますね僕の中では。はい、もしよろしければこのね秋京都紅葉にね行っていただくと、紅葉にね見学したついでとかしな、紅葉を見ながらですね、今宮神社の方行って炙り餅を食べていただくといいなと思ったりしますし、そうだと思いますね。はい、もちろん京都舞鶴周辺でも紅葉の季節ねいいところございます。もうね、先ほど言いましたけど、ガイドの方にこう声かけられたね、京都の田辺城ですよ、舞鶴公園の田辺城でもやはり同じように声をかけていただきまして、いろいろとね、細川さんのお話を聞かせていただいて、ああそうですかと、これはねという話をね、ずいぶんこうお話を聞かせていただいて勉強になりましたね。これはね僕の中でも本当にね、なんていうのかな、やはりこう年配の方、ご年配の方、まあボランティアの方ですからね、年配の方が非常に多かったりするんですが、やはりこうね歴史というものを好きな方がこうガイドさんとしてやっぱりで、ね、ボランティアでやって見えるので、そんな話を聞かせていただくと本当にねこう勉強になりますね。この時代に僕は生まれて本当に良かったなと思うし、まあね過去のご苦労と言いますか、そんな時代があったということも改めて思うとですね、本当にね、まあそんな時代からあって、その時代があって今があるんだなということも改めてこう思いますね。はい、まあそんな京都舞鶴でございますが、カニがそろそろ、ね、解禁になってるんだっけね、舞鶴ガニってね有名なでございますけどね、あちらの方の食事もね、霞だっけ近くにあるんだよね、兵庫県で霞のカニも有名ですよね。なんかこう日本海側っていうのはね、いい料理がございますんでね、そういったものをこう秋、深まる時に食べていくのもいいかなと思ったりかしますよね。はい、まあそんなことでね、あと最後にノクターンセカンドね、秋のツアーがありませんって、ずっとライブがございませんが、11月にライブがございます。11月の22日日曜日、京都アフタービートで、あれから11月29日日曜日、新横浜、神奈川県の横浜でございますが、横浜でリットで方でノクターンセカンドライブがございますんで、もしよろしければそちらの方もお楽しみいただければと思っております。また来月頑張ってやりますんで来てください。お相手は江口正でした。